それじゃあですね、大人女子宅建の一冊目に戻っていただきまして、今の一冊目、原稿ですと、16ページ17ページですね、条文で言うと第2条の、用語の定義、まず宅地についてワーキャーやりました。なんていうかな、今回初めて聞くね方もいると思いますんで、少しくどいようですけどね、くどいようですけど、やりました。はい。だから、なんていうかな、音声講義何度も聞けっていうつもりは全然ないですけど、頭入って、こういうふうな問題が出るのが分かったら、あとはひたすら過去問解いてってください。で、私の言葉の節々をどっかで思い出してくれてれば OK です。うん。基本ね、音声講義聞いて条文内容分かって、過去問解いて、なるほど、こう解くのかな。それが分かったら、あとはひたすら過去問を解くと。それで受かるから。過去問解かないんだよ。だから受かんないんだよ。でも、解けつったって、解いても意味分かんないですよね。いきなり、だってさっきの高か4、5問だったけど、いきなり解いたって分かんないんですよ。用途地域だ、市街化調整区域だ。なんだろうとかね。だから私は音声でちょっとやりました。はい。ただ過去問解けるようになって、よし、解いてみよう。あとはひたすら解いてくれればいいよと。そういうことを、お伝えしたく。最初なんで、ちょっと丁寧にか、ちょっと長々喋って、ましてね。すいません。じゃあ行こうか。今度、括弧の2ですね。宅地の次です。いよいよ出ました。さっきもちょこっとやっちゃったけど、宅地建物取引業の定義ね。で、これ大事な話なんですけどね。宅地建物取引業を営むんだったらば免許を受けてくれと、こう言ってるわけよね。じゃあどういう仕事が宅地建物取引業なのかと、これをちゃんと決めとかなきゃいけないということですよ。じゃあ何かで、じゃあちょっと読んでいきます。ゆっくりいきますよ。宅地もしくは建物、括弧建物の一部を含むと言ってます。マンションの一室なんかも含みますよ。それも戸建て住宅じゃなくて分譲マンションの一室なんかも、マンションの部屋も建物としますよと、こう言ってるわけで、そっか、米印に建物の一部含むマンションの一室、例ね、例としてマンションの一室と、そう書いておいてくれればいいですよ。でね、宅地もしくは建物、このもしくはってのは宅地か建物って意味なんだよね。宅地や建物でもいいんだけど、でこのもしくははあまり気にしなくてもいいです。ただ条文ではこういうふうに言ってるっていうんでね、やってますけど、宅地か建物、宅地や建物の、もうちょっと進めると、宅地建物の何やんのか、次、米なんか間違いない、米印の意味ですね。売買か交換、売買もしくは交換でね、交換の方はこれ試験に出てこないんですよ。交換ってだってこの土地とこの土地交換しましょうっていう話だよね。だけどやっぱり今は売買ですよ。売買っつってもお金と、ね、財産の交換だから、広めで言えば交換なんだよね。でお金をって、お金で交換するのか、それとも、お金じゃなくて物と物で交換するのかの違いなんですよ。はい。ただ試験では売買しか出てこないから、もしくは交換で出てきたけど、売買だと思ってくださいね。ちょっと縮めますと、だから宅地建物の売買、またはこれ次いくよ、宅地もしくは建物の次何かと、売買交換もしくは貸借のと言ってます。でそこに米印3番があって、売買交換もしくは貸借の代理もしくは媒介、嫌な言い方だけど、もしくはってのはおわですよね。だから売買交換か、売買交換っては似てます。売買交換、それと貸借の代理か媒介って言ってますので、これが米印の3番ですよね。これどうするかっていうと、する行為で業として行うものと、こういうふうに言ってるわけですよ。はい。そしたらさ、米印の4番先に行こう。業として行うもの、この業っていうのは、何かっていうと仕事としてするという意味で、だから仕事とするってことは何かっていうと、まず何回もやるつもり、 何回もやるつもり、ちょっと書いておいて、何回もだ、たった1回しかやるつもりありません、売買のマンションの売却なんだけど、今住んでるマンションをた、まあそれをまあちょっと引っ越すことになったんで売却します、でお金にして次どうするかはまた考えますけど今手放したいんですっていう人がいるじゃない、普通の一般の人たち。やってることは建物の売買なんだけど、それ宅建業ですかって言うと、いや業としてやってませんよねということよね。だから業として行うってのはこれ何かっていうと、2つある、ちょっと書いておいて、まず何回もやる、何回もやるつもり、あ、やるつもりがいいね、うん、何回もやるつもり、それからもう一つはお客さんなんですよ、誰とでもやるつもり、何回もやるつもりです、お客さんは誰でもいいです、あ、これがいいか、何回もやるつもり、お客さんは誰でもいい、これが行、うん、この何回もやるつもりっていうのを継続反復って言葉で表現します。これさっき出てきたよね、問題でも出てきたけど、継続反復して行う、これ何回もやるつもりという意味ですね、はい、何回も私やるの、え、誰とやってんの、誰でもいいの、これですよ、何回もやってんだけど、いや特定の人としかやってないっていうと、これはいや別に行じゃないよねっていうね、何言いたいか分かりますよね、そうなんですよ、たった1回だけやっちゃったの、うん、でももうやるつもりないの、え、誰とやったの、雪吊りの人とかさそれは行じゃないんだよ、でいいかよ皆さん、プロとしてクロートって言ったらいいかな、行として行われる2つな、うん、何回もやるつもりやります、お客さん誰でもいいです、これでどっちかが欠けてたらこれは行じゃないんで、それね、あ、じゃあなんて、またね、大人女子聞くんですよ、大沢先生何回かなとか、それはっきり書いてないの、試験法律も何回からってはっきり書いてないね、2回からですか、3回書いてないんだけど、だから、まあ、だから試験ではだからその何回やったとかそういうことじゃなくてね、継続反復してる、だまあな、うん、そういう言い方出てきます、はい、だ極端に言うと、でもさ、売買を業としておこ、建物の売買を業として行うっていうことでしょ、まずまあちょっとシンプルに言うと、じゃあ何回で業ですかっていうと、場合によってさ、1回買って買ったやつを売るっていうと2回売買になるじゃない、まず買い側で1回でしょ、売買、うん、仕入れました、それをちょっとなんか1年ぐらい待って高値になったんで売りました、まあ、1年ぐらい経ってとちょっと業としてどう取られるか分かんないけどね、うん、で買って売るっていうのもだからまあ2回だよね、だから、あ、だからほら、なんで買ったんですかって、転売しようと思って転売屋なんです、買取再販って言うんだけどね、そういうのね、買い取って売っちゃうから買取再販のつもりですっていうと、これは業みたいな風になるかもしれない、でそこは試験ではちゃんとだから継続反復があるのないのはっきり書きますし、でじゃあ何回から取り、だから無名だ、要はさ、買って売るって話をさ、いやまあだから何個か買っ、なんとか建物何個とか買っちゃって賃貸で回してたんだけど、ちょっとあれだから全部売っちゃおうかっていうと、例えば5個買って5個売るなんていうと10回の売買ってなっちゃうからね、で場合によっちゃ業っていう風にこれは役所が判断するかもしれないですね、東京都でいうと、大日本庁舎3階に、あるんですよ、不動産業か免許かとかあって、まあ、そこの役所の連中が業かどうか、まあ、無免許なのかとかね、こう判断することになるんだけど、うん、そうなのね、はい、ちょっと話を戻します、業として行う、継続反復性、何回もやるつもり、誰とでもやるつもり、ああ、なんかね、一回俺大学でね、1年生相手の授業でね、病気になっちゃいそうだねなんてでっかい声で言って、ははなんつったら、なんかクレーム来ましたね、やっぱり事務局からちょっと大沢先生ですねなんつってねすみません、行として行う、じゃあ何をやるかだな、何をやるかだけど、ちょっと整理すると、宅地建物の売買、ちょっと交換はちょっと置いときます、宅地建物の売買を行として行う、これはまあ宅建業で、売買だから新築分譲マンションを建てて売る、うん、 こんなのはドンピシャで建物の売買、あとだから、土地をだから大きな土地を仕入れてきて10区画に区分して売ると、で10回の売買をする、私が売り主になるんですっていうと、これもやっぱり宅地建物の売買を業というふうになりますので、これは免許がいると。でこれはね、分譲とかっていう話になるんですよね。でこのね、分譲っていうとね、この宅地建物取引業者、まあ、13万宅建業者いるんですよ。これあったでまたやるけど、あのね、分譲やるっていうと結構ね、これお金もかかるから、最初ね、まあ、リマックスダイナマイト、うちも宅地建物取引業者免許ってやってますけど、うちは分譲とかできないですね。買い取り再販もできません。買い取るお金はどうしようか。でそれで買い取って在庫抱えて売れなかったらどうしようってリスクもありますから、まあ、ちょっとこうポットでのですね、まあ宅建業者だとこの売買の、うん、売買業、宅地建物を売買業、分譲ってのはなかなかできませんね。買い取ってで例えばリフォームして売るなんていうのも、まあ、買い取り再販、まあね、これも売り主として売る、最後売るわけですね。でもちょっとこれはできないですね。じゃあ何やってるかっていうと、仲介なんですね。仲介、これを媒介という言い方になってまして、宅地建物の、宅地や建物の、まあ、売買交換もしくは貸借と言ってますが、ちょっと交換を省きまして、宅地や建物の売買の媒介でしょ、それから宅地や建物の貸借の媒介、それからもう一個、宅地建物の売買の代理、宅地建物の貸借の代理と、まあ、都合4パターンなんですよね。あのちょっと交換抜くよ。売買の代理、売買の媒介、それから貸借の代理、貸借の媒介、この媒介や代理っていうね、まあ、言葉、あ、この媒介、さっきも言ったけど、媒介っていうふうにもう宅建業法上出てきます。で、我々ね、日常生活ですと仲介っていう言い方の方が分かりやすいんですね。あの、そういうふうに、そういう言葉で使ってます。ただ、仲介っていうのは宅建業法上出てこないんですよ。なので、媒介って言葉になるので、まあ、あ、そっか、仲介のことだなと。ちょっとこの媒介という言葉に馴染んでもらいたいです。で、まあ、私は便宜上ですね、媒介と言ったり、まあ、言葉のね、流れで仲介っていうかもしれませんけども、まあ、まあ、そういうことなんだと。で、この媒介や代理なんだけど、まあ、これ何やってるかっていうと、間に入って話をまとめてるんですよ。何の話かっていうと、売りたいっていう人と買いたいって人のをつないで、契約をまとめてあげてる。貸したいっていう人と借りたいっていう人の間に入って話をまとめてあげる。これが代理や媒介なんですね。で、さっきの、売買を、自分で売買をやるよっていうのと何が決定的に違うかっていうと、この媒介や代理の人たちっていうのは自分で売ってないんですよ。自分のものを売ってるわけじゃない。自分のものを貸してるわけではないですね。ただ媒介や代理という間に入って、まあ、右から左へ不動産を流す、これ流通って言うんですけどね、売買って形で流す、まあ、貸借って形で流す、ああ、それで、お金をもらう、報酬をもらうと、あ、それからね、手数料、仲介手数料、仲介手数料なんて言い方を、日常ではしてますけど、これも宅建業法では出てこなくて、あの報酬って言い方になるんですよ。だから売買の媒介をやって媒介報酬を手に入れると、まあ、これが宅建業法上の言い方なんだけど、世の中だと売買を仲介して仲介手数料をゲット、貸借の媒介をして媒介報酬、これが賃貸を仲介して仲介手数料を1ヶ月分取りました、イエーイとね、そういうような言い方になります、うん、だから媒介や代理っていうのは相手に入って、まあ、話をまとめると、まあ、そういうことで手数料もらって、リマックスダイナマイトなんかはやっぱり、まあ、まだね、媒介しかで、代理もやったことないですね。媒介しかありません。で、ただ媒介なんだけど売りたいですって人がいて、まあ、あの我々は紹介営業ですのでね、あのご紹介することが、あと、まあ、ひのきさんが SNS 一生懸命やりますんで、あのそこからあのお客さんというかね、あのちょっと、あの、まあ、LINE じゃないんだっけ、 Facebook とかね、あの Twitter、 X か、あの見たんですけど、ちょっと、皆さん楽しそうなんでね、あのちょっと仲介してもらえませんかみたいなオーダーが来て、はいはいなんつってさ、 じゃあ一回会いましょうかなんつって会ってね、どうしますなんて、いやあの実はこれこれしかちかでね、こういったマンションがあってこれまあ3000万ぐらいで売りたいんですよねって、分かりました、じゃあどうしましょう、我々お手伝いするんだったら媒介って形でお手伝いしますけど、あじゃあお願いしますって言うと、そこで媒介契約書って結ぶんですね。でそこで、じゃあ一応お客さん探しますけど3ヶ月間頑張りますね、で売買契約成立したら手数料、まあまあ媒介報酬で、媒介報酬っていうけど、まあそういうふうに書いてあるけどお客さん分かんないから、仲介手数料として、かける 3% プラ6、3000万だったら査定額の96万で、消費税の課税事業者ですからそれに 1.1 かけて98万ぐらいなのかな、それをもらえますと、これでよろしいですかって入ってたら、じゃあっていうんでね、でこれをね業界ではね物件を預かるって言い方をする。うちねあのちょっと預かってきたんだけど、買い主探してんのよね。でねリマックスダイナマイトでたまたまだからお客さんがこういう物件欲しいんですけどって、こっちもお客さんがいればさ、あじゃああの人に紹介しようかなっていうんで、一人二役できるんですね。自分でお客さん買いた売りたいって人捕まえてとか依頼受けて、たまたまだから自分の知り合いが買いたいって言ってるなっていうんだったら、このリマックスダイナマイトはあのそれで売買契約成立させればね、売り主さんから、買い主さんから、それぞれ、仲介手数料、まあ、売買報酬もらえますんで、これを両手なんて言ってるんですが、まあなかなか両手ってのはまあないですよね。だからこういう物件預かりましたって言った時に、これ物件例えば、まあ、立川の物件だからな、ちょっと立川のあたりで欲しい人いるかなったら、まあ、例えばうちでしたら、リマックスリンクっていう、まあ、あの会社さんがありましてね、まあ、同じグループ同じそのリマックスに加盟してる、お店ですけど、いやそこで電話して連絡して、ね、リンクさん、うちさこれ預かったんだけど、ちょっと客付け買い主探すって意味ね、客付け手伝ってもらえないかしらなんつって、あいいですよと、じゃあ一緒にやりましょうかなんつって、でリンクさんの方で買い主見つけてきましたっていうと、まあ、リマックスダイナマイトとリマックスリンクが協力して売買契約ってことになって、まあ、無事めでたしで、その場合の手数料はどうするかっていうと、買い主を探してきたのはリンクさんですから、買い主さんからの手数料かける 3% プラ6はリンクさんがと、でうちは売り主さんから物件預かってきましたんで、売り主さんから手数料をもらうと、まあ、こんな感じで、これを、それぞれ片手なんてな言い方をしますけどもね、あそんな風にして、仕事をしていくということになります。はい、でね、分譲の方はね、そんな、まあ、かける 3% プラ6なんて、まあ、めんどくさいことなくて、まあ、めんどくさいっていうか、だって例えば1000万で仕入れた中古マンションを1500万で売るっていうんだったら、まあ、簡単に リザイアが500万ですから、それがね売りや、まあ、その今儲けになりますよね。買ってきて、で買ってきて、安く売っちゃったらそれは単に損ということになりましてね。はい、売買の場合は別にこう手数料という話じゃないですから、それでいいわけで、ただ売買代理っていうと、まあ、今ちょっと、まあ、ちょろっとお話しましたけど、まあ、間に入ってね、話をまとめる仕事ですんで、まあ、手数料媒介報酬ですね、まあ、代理は代理で、まあ、代理の場合もありますけど、まあ、今のところね媒介や代理あんまり気にしないでもいいですよ、まあ、媒介や代理と思ってて、まあ、間に入る仕事なんだなと思ってください。で大体ですね、まあ、媒介の方が多いかな実際はね。媒介いかにして媒介するかっていうことで、まあ、頑張るとああいうふうに思っていただきたいんですね。そんなわけで、いいかな。あ、だからその媒介って仕事なんだけど、たった1回しかやりませんっていうんだったら、これは業じゃないですからいいんだけど、まあ大体でも何回かやろうと思って宅建業やるわけで、ね、だからその我々もだからこの不動産この預かりましたっていうんだったら、いろんなところでこういう物件あるんですけどって、こんな物件情報を流すわけですね。でそれ見て反応してくれたお客さん、はい、でこの反応してくれるお客さんっていうのは、まあまあ平たく言えば日本全国誰でもいいわけで、連絡してくれればさ、まあお客さんは誰でもいいわけですよね。はい、不特定多数ですよ。あ、そうそう、不特定多数っていう、何回もやるって継続反復で、誰とでもいいって不特定多数、だから不特定多数を相手にやるって、こういう継続反復して不特定多数を相手に商売をするとね、そういうことですよ。だからまあそういうことゴニャゴニャ言ってますけどね、ゴニャ言ってますけど、まあ、だからたった1回の媒介ですって言うんだったらいいんだけど、うん、 でもね、そんなたった1回の媒介ですっていう、そういうのは試験で出てこないですから、まああんまり気にしなくても結構です。で、ここで皆さんにお伝えしなきゃいけないことが言ってありました。ちょっと整理しますね。ちょっと交換は置いときます。売買を業として行う、売買の代理媒介を業として行う、貸借の代理媒介を業として行う、で代理媒介の場合は間に入った話をまとめる、まあ、こういう仕事だと。まあ、都合このパターンじゃないですか。あれは入るんですかね、自ら貸主、大屋業ってやつですよ。どうですか、大屋業ってのは宅建業になるんですかね。投資物件買いました、全部で8部屋ありますと、1棟丸々、まあ、何億円かで買いました、利回りが 5% まではいいけどね、今東京都内なんかだと 3% とかになっちゃって、実質利回りだったらもっと下がるけどね。ちょっと利回りの話は皆さんにちょっと説明したいけど、うん、で賃貸やるんですって言ったら、その賃貸やるっていう人、自ら貸主ですね、これ宅建業になるんですかっていうと、これならないんですね。自ら貸主は抜けてるんですよ。で自ら売買、自ら売買、売り主、まあまあ、ちょっと買い主もあるけど、ちょっと売り主ってちょっと言っちゃうよ。で自ら売り主、自ら、そうか、当事者って言い方やかな。売買の当事者になりますよっていうのは、これは宅建業です。売買の、他人間の売買をまとめますよ、代理売買も宅建業です。貸借、賃貸の代理売買ありますよ、これも宅建業ですと。じゃあ自ら貸主、賃貸借の当事者となる話はどうなんですか、大家業どうなんですか、これ宅建業じゃないんですね。うん、宅建業じゃないから免許はいらないと、まあ、ちょっとこういうわけなんですよ。でね、なんでこれ自ら貸主、宅建業じゃなかったかと、しなかったかっていうと、そもそもほら、消費者保護をしようっていうんで、免許制度だ、やれ、その例えば、ね、まあ、媒介だったらちょっと一定の計算があって、うんぬんっていうふうに宅建業があるわけなんだけど、ね、貸主の場合だと、まあ、平たく言うとぼったくりようがないんですよね。売買だったらぼったくられるんじゃ、変な、なんかさ、なんかどうしようもねえ物件買ってきて、ちょっときれいにして高値で売っちゃうっていうね、知らないのいいことにと、なんかボロボロのあったんだけど、ちょっと向きにね、大丈夫ですなんて売っちゃうとかね、うん、まあ、そういうこともあるし、売買だと売買契約で売っちゃえばさ、よく俺言ってんだけど、売買って手離れがいいんですよ。売ってしまえばもうシーランペ、売買でバイバイなんですね。あ、さっぱり、売買で断捨離みたいなもんじゃないですか。売っちゃったら、はい、もう関係ないし。でもね、賃貸の場合はずっと貸主借り主の関係続くんだよね。それから家賃なんだけど、ぼったくりが難しい。で、相場ってのはどうしてもあるんで、まあ、この辺、例えば月15万だなってところをさ、うちは25万じゃなきゃ貸しませんなんつったって、ぼったくろうと思ったってぼったくれないですね。だから、そのぼったくれないっていうような観点で、どうも自ら貸主っていうのは宅建業に入れなかったと、まあ、こういうふうにお考えいただければいいと思います。はい、そんなわけでした。で、それからね、その次の3番と4番なんですけど、新しいテキストで言うと17ページですね。宅地建物取引業者っていうのは、宅地免許を受けて宅地建物取引を営むものを言うと、宅建業者なんて言いますけどね、はい、まあまあ不動産会社というふうに考えてくれてりゃいいんじゃないかな。で、宅地建物取引士、これ何かちょっとこれまた後でやりますけど、なんか中にはね、宅地建物取引業者と宅建士をごっちゃにしてる人がいて、なんかあろうことがね、宅建士の免許っていうバカみたいなこと言ってるよね。宅建士の免許なんてないし、あくまでも宅地建物取引業を営むんだったら免許を受けろって、こういう話になる。じゃあ宅建士ってどういうタイミングで出てくるのかっていうと、宅地建物取引業の免許を受けるためには、その従業者のね、5人に1人以上は宅地建物取引士って人じゃなきゃダメよって、こういうルールがあるんですね。だから、まあ、極端に言うとさ、5人、事務所はオフィス5人です、でそのうち誰か1人が宅建士ですったら、まあ免許出ます。社長が宅建士じゃなくてもいいのよ、経営者宅建士じゃなくてもいいの、誰かいればいいの。逆に言うと 80% はバカって可能性もあるからね、その不動産会社。本当はさ、全員宅建士がいいのよね。で、リマックスダイナマイトそれを目指してるんだけど、まあ今のところ大丈夫なのかな、全員宅建士だから。 誰かにどう聞かれても不動産のことを通り一遍とはなる場合もあるけど、法律的な説明はできますよ。何でも全員、試験合格、まあもちろん代表の社長の檜さんも 宅建士だし、まあ俺もね、まあじゃあもちろんそうだし、俺が違ってたらまた話がなんか大混乱しちゃいますけどね。ああ、全員宅建の営業の、営業に携わる、営業というか、だから実際に実務やる人、媒介とかやる、まあ実際動く人たちは全員宅建士ですっていうのが一番いいんだけど、だから、口すごく上手に喋っていい人だなって言うんだけど宅建全然受かんないっていうおつむの人もいるわけよ、うん、でそうするとねどうしても下に見ちゃいますよね宅建受かった人はね。だから不動産買おうかな、私勉強して宅建士になったのや、実務ついてなくても、でじゃあこういうマンション欲しいんですけど、こんにちは、何々の不動産屋何々ですって時に、宅建士なんですかって、いやまだ、ね、勉強してなくて、いや現場はね宅建士なんか関係ないんですよとかだいたい言うよね、うん、あなんだこの人持ってないんだって一瞬思っちゃうから絶対にね、うん、あなんかもしかしたらこの人分かってないのかな、私勉強したんだけどな、あの人な、市街化調整区域って知ってますなんつってね、え何ですかなんて、え何ですかそれ面白そうですねなんて、やめろそんな営業マンと付き合うのみたいなね、まあそんなことになりますけど、話は戻します。宅地建物取引士につきましてはまた後でやります。はい、じゃあここまでいいですかね。宅地建物取引業が今回のメインでございました。整理しますと、まず業として行う、うん、その行為を継続反復して不特定多数とやると、ね、いいですね、はい、業ね。じゃあ何やんですか、どういうことやんですか。いや宅地建物の売買ですと。ああなるほど、そうですか、安心しましたみたいなね。あとはいやこれはですね、宅地建物の売買の代理屋媒介、はい、それから貸借の、宅建業法は貸借、まあ、一般的には賃貸なんて言ってますけどね、賃貸の、代理屋媒介、この代理屋媒介ってのは間に入って話をまとめるって仕事なんですけど、それをやります。業としてやってるんですよ業ですよなんつってね、あそうですかと、あそういう業だったらよかったですみたいなねそういうことで、以上宅地建物取引業の、ね、お話でございました。じゃあそしたらばここで今度ね 1,2,3,4 5問問題が解けますので、次はね過去問を一緒にやっていきましょう。最初はねできないですよ、できないですよ、うん、先に言っとくよ、読めないもんだってね。だけど大丈夫だからやれば絶対にできるから、うん、ついてきてください。じゃあ次音声講義やります。はい、そのままどうぞ聞いてください。